からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、あっという間に10月も、半ば近くなりました。爽やかなこう秋晴れっていう感じの天気が続いてますが、ラジオをお聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、私はちょっと知らなかったんですが、先月9月21日は、30回目の世界アルツハイマーデーだったんです。知らなかったです。そして、今回は近年増加していると言われる認知症についていろいろ教えていただきたいなと思っております。コメンテーターは株式会社アドナース代表取締役、そして看護師でいらっしゃる鎌田智博さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。この訪問看護を担っておられるアドナースにとって、はい、こう病気扱う病気の範囲とかなんか規定ってあるんですか。
あ、それはね、訪問看護っていうのは、はい、0歳児からもう100何歳まで、
120でも構いませんか。
120でも、今日本人最高齢って何歳なんですかね。
いや、110何歳の方おられたような気もします。あ、自信はないです、まあ、はい、
なのでもうすごく100歳超えた方まで、はい、全年齢が対象ですし、
お、
全病気、お、全障害対象ですね。
何らかの制限は何もない、これはダメなんですとか、そんなに重度の、障害の方は見ることができませんというようなものはない。
ないです。ない、普通はない。もしそういうことを言う人がいるんだったら、それは僕は訪問看護とは認めてません。
お、素晴らしいです
言い過ぎましたかね。
いや、いいんじゃないですか、
だからほら、コロナの時、
はい、
もう何が来たのか分かんない、どうやらウイルスが来たんだけど、そんなどんなウイルスか分かんない、
2020年あたりは正体が全然分かんなくて、
正体不明。でもそれもやっぱり対象ですからね。
お、そういうものも、
そうだから特に範囲っていうのはないですね。
そっか。その結構重症重度の病気というのも、大変だと思うんですが、
はいはい、
今おっしゃったそのコロナの例えば2020年の5月とか6月、まだ全然どういうものか分かんない時に、そういう時にもやっぱり対応をし続けておられたという感じなんですかね。
そうなんですね。僕らが、まあ、病院の人たちはもうその待ったなしですよ、
はい、
もう重症して運ばれてきて、
それそうです、
ね、
はい、
っていう、まず初期の段階で、まあ、病気になったらもう入院するっていうね、
はい、
のもあったし、まあ、自宅で、ね、療養するっていうパターンがあったじゃないですか。
そうですね。しばらく経ってからそういう、はい、重症度に、で振り分けるということが可能になりました
ね、
う
ん、なりましたね、あの時、
はい、
まあ、だんだんその在宅で、まあ、病院は待ったなしで重症になったら見てたんですけど、在宅でも、まあ、はい、むやみに行ったところで何もできることないんで、だんだんこう体制が整ってくるわけですよ。
あ、はい、
うん、だから僕らが介入してたのは第3波ぐらいやったかな、京都でじゃあそのコロナに対応する医療チームを作っていこうと、
はい、
で重症になったら病院に行くんだけど、お家にいて重症になりかけてる人って山盛りいるわけで、そこの判別とか判断とか、少しケアをしてあげたら別に病院に行かなくてもいい。で病院はもうコロナでパンクしましたからね、いかに在宅で抑えるのが重要だって判断になり、
はい、
在宅チームが組織され、
はい、
で対応していくっていうのに、まあ、アドナースとしては参加していったんですけど、
はい、
また紹介しますよ、そのお医者さん、 当時そこで頑張ってたお医者さんとか読んだら、まあ今日は別の話題ですけどね。
はいはいはい、うん、あのその方はお医者さんですよね。あのテレビのニュースなんかで、うん、その京都チーム
やってますよね。
鈴木さんじゃないわ、なんかそんな感じの名前の方が、う
ん
う
ん、鈴木さんって適当です
いや、あのやっぱりそういうふうにしてくださってる方がいてこそ、うん、あのそうやって、独協の方とか、うんうん、あのやっぱり知らない間に血中酸素濃度がこう低下したりとか、うん、やっぱり自分で気づかない、うん、どうしようもないということが、ね、よくあった、まあ、そういうことにも対応してきたんだと。
そうですね、
すごい。
あでもね一つ、うん、あどうなんかな、対象じゃない人っていうのがいた、対象じゃない人っていう、まあ健康の人は対象じゃないかなと今一瞬思ったんですけど、僕たちやっぱり健康な人のところに行かないんでね、
はい、そりゃそうですよ ね、人生相談っていうわけじゃないですからね。
そ
りゃそうです、だって看護だから。
そうそうそうそうそう、
はい、
そう
見守るんですよ、
うん、
はい、だから健康な人はそのどっかにキャンプ、うん、ソロキャンプかなんかに、
ソロキャンプ
いやいやいや話がいがみますんで。
あ、はい、そうですね、いや松岡さんとねもう何回も呼んでいただいてるんですけど、いつもだいたいこんなこと話しましょうって言ってるんですけど、
あ、認知症の話ですよ今日は。
認知症なんですね、
はいはい、あのその、9月21日第30回のそのアルツハイマーでなんですが、
はいはい、
その認知症っていうその病気って言っていいんでしょうか、増えているんでしょうか。
あのね認知、そもそも認知症っていうのは、
はい、
認知機能の低下っていうのがあるわけですよ。
認知機能の低下、
まあ、はい、はい、まあ分かりやすく言ったら、まあ、記憶力ってありますよね、
はい、
あれが、まあ、皆さんね物忘れがとかね、
そう
よく分かると思うんですけど、あれが低下して、
はい、
その低下することによって日常生活に支障が出てる、
はい、
うん、松岡さん記憶力低下してます？
いやそんなにも
すごいじゃないですか
まずまず
まずまずですか、
はい、現状維持、
現状維持、
はい、
で僕は記憶力低下してるなんて思うんですよ。
おろろ、
だんだん年取ってきてそれが認知症かって言われたら別に日常生活に困ってないんですよ。
お、
まあ、仕事する上で困ってることありますよ、忘れっぽくなって。
え、そうなんですか。
そうそう、だからなんかそうしたら工夫しますね、人なんかこうスケジュール帳に入れないとかリマインダーかけようとか、まあ、そういう工夫でなんとかなってる、これは認知症じゃない。
はい、
うん、
工夫でなんとか、うん、あのそういう日常生活に支障をきたたさないのは、
うんうん、
認知症とは言えない。
言えない、
まあ、物忘れはするけどっていう。
そうそうそう、で困って、あ物忘れがひどい困ったっつってお医者さんに行って、
はい、
で診断を受けるお医者さんの、
はい、
それで認知症ですね初めて。
お、
うん、
その、お医者さんに行こうというこうボーダーラインがあると思うんですけれど、うんうんうん、あのお医者さんに行った方がいいよと思われる、うんうん、そのラインってあるんでしょうか。
それ難しいですよね、うん、日常生活に困ってたら絶対行った方がいいですよね、だって困ってるんだから。
困ったという自覚がない場合もあるかもしれませんね。
あるかもしれないですよね。
あの本当にあの例えばアルツハイマー型で気づかない、うん、え病院行った方がいいよお父さんって言って、
うん、
何言ってんだいって
なります。あ、よくある場面ですね何言ってんだい、よくありますよね、
はい、
うん、でどうなんでしょうね、それでそれは家族や娘さんなんかが困ってるって感じたからそう思うんですよね、
ええ、そうかそうか、病院行った方がいいよっていうのは、
うんうん、
いろいろ
何かそのね、
あれおかしいとか、
うんうん、はい、でそういう気づきがあったから別に行くのはいいと思うんです。認知症も診断を受けたら病気なんで、
はい、
例えばあのね、がんにならないようにっていうよりもがんができたら早期発見するようになんか予防に行きますよね、予防っていうか
発見の、はいはい、
認知症も同じじゃないですか、初期に発見できたらやれることはあるので、はい、
あ、そうなんですか、
うん、なんか
初期に越したことはないということですか。
ないんじゃないですかね。
そうですか。その
大変になってから慌てて病院に行くよりも初期の頃に行くっていうのは、
ちょっと怪しいな、なんか変だなっていう時に、
うんうん、これはでもどんな病気でももしかしたらそうかもしれないですね。
そりゃそうですよね、うん、あのちなみにその認知症って治療法 ってあるんですか、
う
ん、
治療法ね、はい、決定的な治療法っていうのはまだないんじゃないですかね、僕の知ってる範囲で。そのお薬ありますよ、
うん、
薬あったりするんですけど、まあ遅らせるとか
ですよね、うん、あのもうすぐこう日本にも導入されるレカネマブでしたっけ、
認知症のね、
はいはい、うん、あれもアルツハイマー型に対応すると、うん、でアメリカでその治験が、うん、の結果がおっしゃったように、うん、遅らせ何十パーセントの人を、うん、その進行を遅らせるってやっぱり、うん、あそういう程度なんだなっていうか、うん、そうなんですね。
でもね、先月やったかな、はい、認知症の地域の、はい、勉強会みたいなの行ったんですよ。で認知症の方が登壇して、で私は認知症ですと、でも認知症になって幸せですって言ってたんですよ、
はい、
それ病気ですかね、そんな人がいるって。で僕すごいね、あ認知症になって幸せですと、なんかすごく自分の世界観で過ごせてて、
はい、
私はすごく認知症になってよかったみたいな言ってる方いたんですよ。
あそうなんですか、はい、ちなみにおいくつぐらいの方ですか。
彼75とかそんなんじゃなかった、70と
か。ということは若年性認知症ではなく、
うん、あどうなんやろね、
年齢的には、うん、まあ、そういう可能性もあるなっていう年代は年代ですよね、う
ん
う
ん
う
ん、ちょっとしっかりと診断されてるんですけどね。
あ、そうですか。その幸せだっていう理由は何かおっしゃってましたですか、うんうん、
その結局自分の好きなことができてる、
はい、
うん、状態なんだって言ってましたね。その人は絵を描いたり何かを作ったりだったかな、
はいはい、
うん、でまあ、仕事はリタイアして自分の好きなことだけできてる、はい、で困ってない、
うん、
だったら幸せだみたいな。
ほう、
うん、
あれですよね、その話聞いていて、その、うん、その人は困ってないかもしれないけれど、
うん、
ひょっとして同居している家族がいるのかいないのか分かんないですが、うん、なんか困ってるかもしれないとも言えるって感じもしますよね。
で
今気づいてないけど、
うん、すごく奥さんに感謝の念を述べてたんですよ、
はいはい、
で今この会場に、ね、300人ぐらい入ってましたけど、
はい、
この会場に妻も来てるんだけど、
はい、
すごく妻には感謝してるっていうのを言ってたんですよね。その感謝っていうのは何かっていうと、自分が認知症になってることをすごく理解してくれてるっていうところにあると思うんです。
なるほど。
例えば、ね、ご飯食べた、いや食べたかなって言ってたら、なんかあんたそんなことも覚えてないのってなっちゃったら、
はい、
もうその人生活できないんだけど、
返答のしようがないですよね、
うん、あそうかって言って別にね、はい、それでうまく付き合ってあげたら、
なるほど、
その、ね、症状発言行動に、
はい、
周囲の人がそうやって付き合ってくれたら別にその人は問題じゃないんですよ。
あなるほど。
で周囲の人もそれにイライラしなかったら、
はい、
別に問題じゃないんですよ。
なるほど、
うん、はい、そういった周囲の理解が作れるとすごく認知症の方も別に幸せに過ごせるんで、
なるほど、
必要以上に認知症を、ね、恐れるよりもやっぱり周囲の理解をどんどん広げていきましょうっていう趣旨の勉強会でした、
はい、そうですか。それはほぼ結論に近いという気がいたしますが、
あそう
そう、こういうことが言えたらいいなと、うん、こうなんとなく思っていたことに近いんですが、
あ、そう、
その、まあ、せっかくですので、
はい、
その2025年には5人に、うん、65歳以上の、
うん、
あの5人に1人がその、まあ、認知症って、うん、言われる、可能性があると、年々増加しているっていうことを聞きますが、こう原因にはいろいろあるんですよね、認知症って、うん、
原因ね、
はい、うん、種類っていうか
種類ありますよね、はい、何々型何々型ってありますよね。ほうほう、
代表的なものは、
あそれはね、最初にね、うん、松岡さんのアルツハイマー型認知症の世界認知症でしたっけ、
はい、あそうですね、アルツハイマー型、うん、あの世界アルツハイマーデ
ー、アルツハイマーデーか、
もう30回っていうところが、うん、あそうなんだと思ったんですが、うん、
まあ、だから世界的にはね、
はい、
だからもう世界中で注目されてるわけですよ。日本では5人に1人、
はい、
うん、
あれですよね、また話がちょっと飛びますが、あの大統領も、
うん、
あれは元映画俳優の、誰でしたっけ、認知症になられて、
アメリカの、
はい、うん、それからブルース・ウィルスさんも1年くらい前に、うん、まあ、認知症と、診断されたと。でセリフがスッと出ないから引退するみたいな話もあって、
うん、
やっぱりそういう、それは人類がみんな共通してる、うん、問題なんだなっていう気はしますが、はい、
だからそれをね、本当に問題やって捉えるから問題になるんですよ。
ありがとうございますそこですよね、
うん、
大切なことは。
そう、
症状としては、うん、でも結構いろいろな症状ってあるんですよね。
まあ主なのはやっぱり何ていうかな、記憶障害、
記憶障害、
うん、記憶障害の低下、
はい、
これは大きいですよね。であとはその注意力が、そうそう、昨日ねたまたま会社でも勉強がやったんですよ、認知症の
会社で、
はいはい、
それはアドナースで
って。あ、そうです、そうです。やっぱりそれだけこう、はい、会社内全員の方にズームで配信しながら、はい、認知症の専門のお医者さんにお話ししてもらって、うん、認知症の理解を深めましょう。やっぱり僕たちこう対人援助職で認知症の方に行くことも多いし、
はい、
っていうのをやらせてもらったんですけども、
はい、
でその中で勉強した、質問何でしたっけ、忘れたごめんなさい、はい、質問も忘れた。お互い認知症ですか
これはなかなか面白い現象だ。これは放送に支障をきたしているというところで、結構、いや、そのもうこれラジオ聞いてる方が呆れて物が言えんわという感じなんですがいや、これは困りましたね、はい、認知症って、はい、それは当たり前の病気、病気じゃないわ、
うん、
その、当たり前の、うん、人数がこう年々増えているというところで、
うんうん、
違うんですよというところで、昨日勉強したらこうだったみたいな話じゃないですか、う
ん、はいはいはい、
病気じゃないというところを鎌田さんは言いたいと思うんですが、
そうそう、病気っちゃ病気なんだけど、
はい、
その難しいですよね。だから支障がなかったら病気じゃないっていうのは、
はい、
まあ、明確にあるような気もするんですけど、
はい、
まあ、
その昨日のその勉強会で、
うん、
あ、これは大切なことだなって思われたこともあると思うんですが、
うん、
とはいえですね、うんうん、認知症にも主には3種類ぐらいあって、
うん、
やっぱり病気といえる認知症と呼ばれるものもありますよね、うん、レビー体なんとかとか、
レビー小体型とか、
小体型
とか、ちょっと攻撃的になっちゃったりとかね、
う
ん、周囲の人がね、どう対応したらいいか分かんないなとかね、
はい、
うん、そういうこともまあ、あるんですけど、はい、まあ、そうだったらお医者さんに、
うん、
まあ、早め早めに、
はい、
そのお医者さんに行って治るかっていうよりも、どういうふうに対応したらいいかとか、どういうサービスや支援を入れたらいいかっていう情報が得られるから、
はい、
うん、なんで早くその何て言うかな、自分を助けてくれる人たちをいっぱい増やさないといけないんで、そのためのきっかけとしてお医者さんに行くっていうのは、これは全然ありです。
あ、こういう理由によるものなんですよと、やっぱりお医者さんに、
うん、
言われるだけで、その例えば付き添っていった、
うん、
奥さんとか旦那さんとか、うん、納得がいくというところですよね、うん、あ、そうかと。
そうで、あ、だったらどういうふうな、
うん、
関わり方をしたらいいかとか、
はい、
うん、いうのが分かってきますからね。
そうですか、
うん、はい、で、あ、そうそう、思い出した思い出した、何を言おうかと思ってたかっていうの
よかったです放送の範囲内で
思い出した、そうそう、認知症はどんな状態かっていう説明をね、
はい、
昨日お医者さんがしてくれたんですけど、例えばね、
はい、
こう松岡さんと今お話ししてますけど、
え、
松岡さんってお話ししながらも、あ、収録時間減ってんなと、どうしようかなとか、どういうつなげにしようかな、いろいろ考えてますよね。
Yes.
ですよね、 考えながら行動してる、まあ、人ってそうなんですけど、
はい、
なんか本読みながらでもなんかあの、うん、あなんか誰か帰ってきたなとか誰か来たなとか
もうすぐ帰ってくるなとか、そうそう、
なんか注意がいろいろできますよね、
はい、
それが一個できなくなるんだっていろいろ何かに集中してる状態本当に一個だけに、だから周りのことにいろいろ対応できなくなる、はい、だから例えば何かやってますよね、
はい、
なんか本読んでる方にこうちょっとポンポンってやるじゃないですか、で、はい、普通は注意を読んでるつもりでも注意を払ってるから、
はい、
あ何ってなるんだけど、
様々な、はい、
そうポンポンってもう注意が一個しか言ってないから本を読む、
はい、
びっくりするんだって、注意がね、
はい、
注意に言ってないから、
はいはいはい、
本だけに言ってるから、あ何じゃなくてもうびっくりしちゃって、こう手を上げちゃったりとか、
あなるほど、
それがこう攻撃になっちゃったりして、
あ
の周囲が困るっていうことが発生するそうなんですね、
はい、
うん、だからそこを理解してあげる、うん、普通の人はいろんな注意を払えるんだけど、
はい、
認知能力が低下するってことはいろいろ注意が払えなくなる、
なるほど、
うん、そこを理解してあげてほしいっていうのを聞いて、はあなるほどなっていうのは思ったんですよ、
なるほど、そういう認識を持つだけで、
うん、
あのそういう、症状にある人に対して接し方が異なってきますよね、違いますよね、
そうですよね、
あそういう世界なんだということが分かれば、
うんうん、そうだから本当にこう理解を深めていくっていうのはすごい大事で、
はい、
5人に1人がなるわけでしょ、
そう、
うん、だったらなおさらですよね、
それとその原因とか、うん、あの理由がはっきり、
うん、
多分してないことも多いと思うんですけれど、
うん、
あのということは防ぎようがないから、鎌田さんも私も、
うん、
そして三木さんのまだ、20代の藤本さんも、
え30代ちゃうの20代
あいやギリ20
代ギリだそうです、はい、
だからあのもうすぐそこにあるとも、お隣にあるとも言えるというところで、
うんうん、
やっぱりそういうふうにあの意識を持つっていうことは非常に重要ですよね。
そうですね。だからあの、まあ、株式会社アドナースでは、
はい、
その地域の人とあの地域の、まあ、事務所があるとこ商店街の中にあるんですけど、
はい、
商店街の中のカフェと認知症の家族の会の方と一緒になって、落斎オレンジカフェって、まあ、落斎にあるんですけど落斎オレンジカフェっていう、
はい、
認知症の理解を地域で深めていきましょうっていうあの催しをね定期的にこう開催したりしながら地域の人と認知症を語り合ったりとかしながら理解を深めていくっていうのをねやってますね。
あそうですか、
うん、
それは常設じゃなくてその月1回とかこう、まあ、定期的にっていう感じで、
うん、そうですね、
オレンジそのオレンジカフェ以前からね、うん、鎌田さん、うん、構想があってそれを実現されてるわけですが、うん、そうやって居場所があるっていうところが非常に、うん、誰にとっても重要ですよね、居場所っていうのは、
うんうん、そうなんですよね、
はいはい、
だからさっきねちょっと早めの、ね、お医者さんに受診した方がいいですよって言ってましたけど、
はい、
松岡さんもねちょっとお医者さん行こうって言ったら、ね、なんでやみたいなことになったりすることも、まあ、よくある話なんで、まあ、お医者さんが敷居が高いんだったらじゃあ あそこで何かやったし行ってみようかなみたいな、
はい、
うん、そういうのもパターンとしてはね、
はい、
うん、選択肢がこう広くあるっていうのはすごくいいなと思って続けてるんですけどね。
そうですね、やっぱり何事もその選択肢これしかできないとか、うん、ダメとか言うんじゃなくてその選択肢がある、
うん、
選べるっていうことが非常に何事も重要ですよね、
うん、
いいです
ね、うん、
素晴らしいことをおっしゃいますね、やっぱり
ありがとうございます、
はい、褒めていると何を言おうと思ったかを今
忘れた認知症じゃなくてね、認知症の前にはなんていうかな軽度認知症みたいな状態もあるんです
よ。いやもういろいろこう四方八方頭が巡りすぎて、
うん、
どれだったっけっていう感じなんですが、
うん、
まあ大事なことは結構認知症と、まあ、呼ばれる症状も、
うん、
人の周りの人の接し方によって随分
うん、
違うと聞いておりますが、
はい、
それはどのように感じられますか？
ね、 一つね、ちょっとあの何年ぐらい前かな、すごく話題になったんですけど、ユマニチュードっていう、はい、なんか言葉聞いたことあります？
ないです。
ないですか？
何チュード？
ユマニチュード。
ユマニチュード、
どっからオランダやったか、どっから入ってきたんやったかな、はい、まあ、外国から来たんですけど、
はい、
見る、触れる、
見る、触れる、
話す、
はい、
立つの4つの柱を使って働きかけることで、お互いを尊重し、尊重し合い、認知症の人とポジティブな関係を築こうとする技法、うん、
あ、
対応の方法みたいな。
ほうほうほう。
なんで、まあ、その人の言ってること、思ってることを否定しない、
はい、
うん、大事にしてあげる、
ええ、
あ、そうなんだっていう、うん、そういうあの思想や技法を使って対応していくってことがやっぱりすごく大事ですよ、
みたいなね。なるほど、
うん、
やっぱり相手を認めるというところですね、うん、今私その何年か前にその、うん、あの紹介した番組を見た可能性があるのを思い出しました、
はい、思い出しました、
はい、
よかった、思い出してくれて。
いや、やっぱりこう相手を認める、
うん、
認められるとその人 の, あの行動も全然違うというか、あの何やってんのっていうのと、
うん、
あのあそうだね、
うん、
でもこうだよっていうのと、全くこの人、あのその人当人から出る、うん、表現方法は違ってくるというところですよね、
うんうん、
私が1年くらい前に、
はい、
これもあのなんかの特集だったんですが、うん、認知症の権威の研究者の上品な、
うん、
あの70代ぐらいのお医者さんだったと思うんですが、
はい、
その人が自分で、あ、自分は認知症だと、
うん、
自分で診断されたんです、
うん、
そしてあの日に日にあのやっぱり、カメラはずっとその人に密着して追ってるんですけれども、うん、やっぱり日のその人もやっぱり専門家といえども抗えないと、
うん、
だけど、
うん、
あのまあ、とうとうあのよく分かんなくなっちゃったという状態になっても、
うんうん、
あのそのお医者さんは、うん、あの近所の喫茶店でコーヒー飲むのが唯一 の, たの、うん、楽しみだったというところを、
うん、
その認知症と言われる状態になっても、
うん、
続けていて、それは覚えていて、うん、すごく幸せそうだと、
うん、
家族はおっしゃってると。
家族はね、うん、
でその自分が研究していた認知症の世界に、
うん、
彼は今いるんでしょうねと。これなんかすごいなと。
あ、確かに。
だから幸せなんだろうって奥様がおっしゃってたんです、
うんうん、まあそう、全員が全員そうかというとね、そうじゃないかもしれないんですけど、
はい、
うん、まあそのね、研究者の方にとっては自分の研究してる領域に行けるってなんか
すごいですよね。
なんとも言えない、
なんとも言えない、
ね、
はい、
うん、
なんとも言えないっていう、
うん、
どうなのかは分かりゃないですが、
うん、
あの本当にそうかもしれないと思ったりもしますよね、
うん、
やっぱりあのおっしゃったように、やっぱり理解して、
うん、
あの同じように、共に生きるということ大切ですね、
うんうん、まあだからね、さ、
はい、
はい、
ありがとうございます。
もう時間ですか？
そうです